火曜日6時はラジオカフェシンクタンクジャーナの時間です。パーソナリティ中野保です。
柴田香織です。よろしくお願いします。
龍谷大学の李相哲です。
はい、世界の中の京都を語る番組ですけれども、はい、今日はですね、龍谷大学の、ね、李先生が1ヶ月前に、はい、パク・ウネさんの、ね、本を出されて、はい、女性大統領が、ね、はい、韓国で誕生しましたね。
本の、ね、帯に女性大統領誕生で韓国党変わるというふうに書いたもんですから、はい、今その本を取った人たちが、いや、この大統領選挙が終わってから出たんですかというふうに言われるくらい。
いや、先生は、そういうふうに書かれてます。数年前に北朝鮮の、キム・ジョンイルとキム・ジョンウンの正体という本を出されて、はい、まさにこう予言者みたいにすごく書けた当たるんですね。
そうですよね。
今回見事だったので、うん、まあ、柴田さんも女性なんで将来大統領になれる可能性もあるので、お二人でちょっとトークということでいろいろとお話ししていただきたいと思います。
いや、でもこうやって女性が政界でもそのトップのところに行くっていうのはすごいなと。でただでさえすごいことなのに、そのやっぱり韓国というその歴史の中でこの女性大統領の誕生っていうのがすごく私も驚いたし、それとともにすごくやっぱり期待っていうのも大きいんですけれども、はい、先生はもうなられるっていうそういう予感がやっぱりあったんですか、その帯に書かれるぐらい。
予感というか、まあ、そういういろんな状況を見てですね、必ずこの人しかないかなというふうにはずっと前から見ました。ただテレビでも報じている通り、かなり接戦で 3.5 ポイント 3.5% の差で僅差で勝ちましたけれども、ただ今回は史上初めて 51.5% という韓国の選挙民の過半数を取って大統領になったという意味はすごく大きいと思います。
すごいです。でもそれだけ今回の政治に対してみんな関心があるというか、
投票率も 80% 近く、
もう、ね、ね、ついこの間の日本の選挙とは大違いですよね、はい、
投票率も 75.8% です。ですからこれもかなり高い。
でもこのその僅差とはいえ、その勝因のこう理由っていうか、
やっぱり韓国の場合は3つがポイントですね。1つはもちろん人物がどういう人物かというのと、もう1つはその政治基盤ですね。だから保守かリベラルかという、うん、それからまあ出身ということなんだけれども、韓国の、まあ、昨今のこの現在の大統領選挙を見ますと、特に今年は2番目 の、 その政治基盤ですね、その保守と進歩というんだけれども、その両者の対決が激しかったですね。そこでやっぱり保守層が勝ったということになります。
ソーシャルメディアというのは割とリベラルに応援しますね、
はい、
で今回の韓国の選挙の出だしはあんまり、ね、高くなかったんでしょ。途中からやっぱりソーシャルメディアを通じてリベラルな票を上げた、これは相手陣営だけど、結局保守のパクさんが勝たれたということは、
はい、
先生の本が影響したんでしょうかね、人物に書かれたんで、
ね、でも初めにほら3つのうちの1つが人物像、はいはい、先生実際お会いに、ね、
なられて、この女性はもう間違いなく素晴らしい人で、僕がこの本を書こうとしたその陶器もね、この人物の魅力にやっぱり惹かれて手をつけたというか資料、うん、
どこがその一番
この人はね、普通の人には考えられないその波乱万丈といっても、うん、本当に波乱万丈の生涯を、まあ、今まで 60年間ですが送ってるんですね。普通彼女が大学を卒業したばかりの時代にお母さんが在日朝鮮人の銃撃で銃弾に倒れて突然死ぬんですね。でこの女性は、まあ、夢いっぱいでフランスに留学に行った時にその秘宝を受けて急遽帰国して、それで大統領府でお父さんをこう助けて仕事するんだけれども、それで間もない5年後1979年10月26日なんですけれども、お父さんもまた銃弾に倒れるんですね。ですから 一番多感というか、まあ、青春を謳歌するべき、その時代にお母さんもお父さんも非業の死を遂げたという、でそういう中でこの長女なんですね、 三姉妹なんだけれども、その長女として突然その大統領府の大統領の娘だった人が突然お父さんが死ぬと一般人になって、弟とその妹を、まあ、養わなければならない、そういう立場に立って、そこから18年ぐらい沈黙というか隠居をするんですね。まあ、お父さんが独裁あったとしていろいろとその、まあ、非難攻防のそういう事態もあったし、まあ、それをずっと耐えて耐えて、それで1998年ですかね、ちょうど韓国が IMF ですごい大変な、国がもう倒産する寸前の時ですね。でその時この彼女が、いやお父さんの世帯がね、そこまで頑張って立派に作ったこの国がもう倒れる寸前だと、だから私がこの何にもせずに家にこういるわけにいかないと、そこで政治に政治家を目指して選挙に立つんですけどね、そこで見事、最初は選挙戦をこう戦う自分のお父さんが生まれたテグ達成軍という軍から出るんですけれども、そこでみんなもう無謀だと、それでこの人が絶対勝たないと、要するにその相手候補がすごい大物政治家なので、しかし圧勝したんですね。そこから政治家になって、ですから98年からなので15年ですかね、15年で大統領になりましたから、すごいことですよね。
でもその前にか、ね、顔切られたんですね、彼女左が。
そうです、それも、テロにあって、彼女自身もね、選挙遊説でソウルなんだけれども、その応援演説に行って、壇上に上がる時にこうもう群衆の中からこうみんな寄ってきますよね、その時にある男の人がこうカミソリでここを切ったんですね。
5ミリ、ね、深かったら
首のとこ、
そうです、12センチ切られて、それで深さも長さが12センチで、それでちょうどね、その切られた日に韓国で一番最高のその外科医がちょうど当番だったということと、その病院が近くにあったから助かったんですよね。
そういう意味ではすごく運の強い、
運の強い人。
普通だったらこの首スパーンって切られたらもう終わりですよね。
そうです。ですからその後彼女はもう自分は結婚もしてないし、家族もいないし、僕は財産もいらないし、国のために残りの自分の人生を捧げると、私は韓国と結婚しますというふうに宣言してるんです。
なるほどね。
そういう人です。もちろんもっとその細かいところをこう彼女の日記とか、それから彼女が韓国の今与党セヌリ党ね、このセヌリ党の選挙で何度も壊滅寸前の党を救うんですね、3回です、で彼女はやっぱり選挙の女王とも言われるんだけれど、運ではなくてやっぱりその政治家としての感度が素晴らしいんですね。
その毎回その語れるその強みっていうか、
はい、
っていうのが、
はい、
その政治家としての感度っていう、
それもね、僕から言わせるとね、彼女は真心以外の何もないと、政治をやるとき。だからつまり彼女の真心というか、そこで勝負、いつも勝負するんですね。だから特に何か妙な何か奇策があったりとか、そういうことじゃなくて、
なるほどね、
常に、本当真摯な気持ちで、
全く今の韓国の大統領と違うタイプですね、
そうです、そうです。
でもそういうのって一番やっぱ国民の心に響くと思うんですよね、うん、で私がすごいなんか思ったのは、今のこう日本の政治家の人ってマニフェストといっていろんないいこと言うけど、実際にいざとなったら自分を守るというか、自分が一番というか、なんか国民が一番と言いながら自分が一番の人が多いじゃないですか。でそれってなんかいろんなものを失いたくないっていうのが見えるんですよね。だからさっき先生がこのパクさんのことをもう逆に言えば失いすぎて、もう自分は失うものが何もないっていう、その強みっていうか、こう純粋さっていうか、こうまっすぐさが国民の心を掴んでるんですよね。
彼女あの口下手と言われてるんですよ、政治家として。しかし口数も少ない、韓国の政治家としてはね。それであの実はあの2002年ですかね、2002年の大統領選挙で、あのイ・ヘッさんという与党候補があの当選されるだろうというふうにこう皆さんが見てね、そこであの財閥企業があのトラックに1万ウォン札をね、あの箱にこう積んで、それであの料金所でこう運転手だけ変えてこう、あの700億ぐらいのお金を与党にこう渡したというのが新聞にスクープされて、その後も韓国国民はもうこの与党というのはもうダメだというので、その年の総選挙でもう与党はもう半ならとね、壊滅に直面したんですね。その時に、その党代表を選挙があって彼女が出るんですが、周りの人たちはいや あなたは将来大統領も目指すし、こういう時期に出るべきじゃないと、あの出て選挙で負けたらもうあなたの政治生命は終わりだと言ったら、彼女はいや私はそういうのが怖かったらもう政治家やらないと、こういう時こそ私がやるべきだとして党首になって、それでその一番最初何をやったかというと、党本部のあるこう庁舎に行ってその看板を下ろしたんですね。で看板を下ろして、こんな立派なビルの中では仕事できないと。でその看板を持ってテントを一つ作ってね、そこに党本部を作って、はい、で選挙戦を戦ったんですが、その時韓国のメディアはいやそれはまあショーをやってると、うん、見せるためにね。それでも国民が支持をしなかったので、でもまあ彼女は本当にその真心で全国をくまなく回って、うん、でテレビ演説で彼女が最後の段階に来て、国民に謝罪する心一つを残して、私は全てを、まあ、下ろしますと、捨てますというふうに言ったら、その会場にいるこうスタッフとかね、テレビのみんなこう涙を流して、うん、彼女も泣いたんですね。でその後から韓国国民が少しずつこう、まあ、彼女がやるんだったらちょっと支持してみようと言って、うん、それでその時過半数を取ったのかな。そのようにこう何度も何度も、与党はね本当にこう金持ちの集まりで悪いことばっかりしてるのに、彼女がいつもそういう危機に直面した時は彼女が出て救ったり、今年の4月11日の総選挙もそうなんです。だから彼女は大統領の娘だったというその過去の経歴だけじゃなくて、うん、やっぱり能力がある、うん、政治的にいいリーダーシップもあるし、感度も高いし、すごい政治家だと思います。はい、そういう人です。
いやでも今のようなことが先生の本にも書かれてるってことです。
書かれてます、はいはい、
それは読んだらね、うん、私も入れます
やっぱり魅力的に感じる。
魅力的ですよね、はいはい、やっぱりその、うん、やっぱり人間的なそういう魅力がある人っていうか、やっぱり情がある人っていうか、やっぱりその国を任せるのにその国のことを本当に考えてくれる、そのためにそれこそ命張ってとか自分の全てを投げ打ってっていう方には 本当にそれこそお願いしたいから、うん、そういう政治家日本にも出てきてほしいなって切実に今思いますね。マニフェストとか
そうビジョンとかでなくって、うん、その人物がね、うん、本当に尊敬できる人物がいたら、その人に全て託すことによってね、その国が良くなると、
はい、
韓国の場合まさにそれで羨ましいね。
羨ましいですね、
この人。ただね、それでもその彼女はあの独裁者の朴正煕、つまりパク・チョンヒ大統元大統領の娘だというので、やっぱりその反感を持っている人たちがいるわけですよね、うん、で今彼女が大統領に当選した時の挨拶で3つを言ってるんです。自分は3つの大統領になると。1つは民生、国民の生活、民生、うん、それからその約束を守る大統領、うん、それから大統合というのは今韓国は各勢力がこう分かれてね、すっごいこう激しいこうバトルをこう交わしていて、韓国はもう本当に分裂寸前にあるんですよ、うん、その北朝鮮ともちろん分かれてるから2つに分かれてるんですが、韓国国内も
あそうか38度線で北と分かれてるけれども、
それだけじゃなく
なくて貧富の格差とか、
それから理念とかで、
理念とか財閥と何かとか、中小企業とか分かれてます。そうですね。
でこっちの人ムン・ジェインという相手候補は財閥解体とかね、うん、財閥改革を超え高く唱えて、それで庶民票を取り込もうとしてるんだけれども、韓国が財閥企業を解体したら韓国経済の 60% がなくなる、うん、吹っ飛んでしまうので、うん、ダメなんですよね、うん、だから彼女は自分は約束を守る大統領になりたいので、そういうふうにこう票を得るための、うん、そういういいことは耳障りのいいことは言えないわけですね、
うん、
だからそのこう支持者たちはちょっとこう物足りなさを感じて、いつもイライラして、うん、この人にもうちょっと強く言えと言っても、うん、この人は慎重に、
まあ、そういう人が向きますね。
自分が守れるものしかやらない、
大統領選挙の、うん、まあ、パク・ウンデさんが語られたんで、はい、李相哲先生からですねいろいろ解説していただいてるんですけど、はい、いつものようにここで、ブレイクとしてハワイのノーシュアの音楽を聴いていただきたいと思います。
はい、
ラジオカフェシンクタンクジャーナルパーソナリティ中野トムスです。この番組は株式会社トライオン、財団法人異文化コミュニケーション財団のご協力でお送りしております。
柴田香織です。
総鉄です。
はい、先生どうもありがとうございます。引き続き、はい、パクネさんについてお二人でトークしていただきたいと思います、
はい、いやでもすごく興味深いお話を今日たくさん今もねしていただいてるんですけれども、なかなかやっぱりこう雑誌とかテレビだけだとその人物像っていうのがなかなか伝わってこないので、う
ん
う
ん、リュウ先生今日は暑いですね。恋でもされたんですか、パクミさん。
いやそうかもしれない。僕ね彼女にインタビューするために8月から9月にかけて週末いつも韓国に行ったんですね、うん、
はい、
だから彼女が
これストーカーということですか。
家内がいやパクネに恋してるのとか何か言われて、
いや校舎が恋だし、
ね、 ちょっと行かれてたんでしょう、ね、いやでもねこれだけの方だとやっぱりすごく魅力が、
魅力ありますよね。
ビバビドの柴田さんも恋します。
いやでも、うん、あの本当女性でありながらこの男前というかね、うん、男気あるっていうか、あの、はい、本当に何があっても私は国を守るっていうこの強い姿勢っていうのはすごくかっこいいし、うん、私いつも思うんですよね、そのあのよく美魔女に対してもこう若さを追求、顔が綺麗でありたいっていう風に思ってる人もいると思うし、うん、そういう風に批判されることもあるけど、私自身はやっぱり本当の美しさっていうのはやっぱり内面の美しさやと思うから、やっぱり顔立ち云々よりもどんだけどういう生き方をしてきたか、それが特に40、50、60、男性も女性もそうですけど、年を重ねていくごとに経験だったりそういう考え方がやっぱ顔に出てきて、それが美しさだったりこう男らしさとして出ると思うんですけど、そういう意味ではこのパクさんというのは女性から見てもすごく魅力的な素敵な女性ですね。
いや本当にそうです。あの身なりもね、彼女はその高級ブランドとか全く身につけないし、あのこの間選挙キャンプでその赤い靴スニーカーをみんな履くことになって、はい、それを履き替えるときに彼女が脱いだそのハイヒールを見てたら、韓国のその国内メーカーの一番安いハイヒールで、しかもそれ10年以上前のブランドなんですね。だから10年以上も履いてるという、まあ、それがまた話題になったり、非常にこう、しかしこう、まあ、その見た目では非常にこう清潔感があって、うん、ある意味こう、うん、あのエレガントなね、まあ、そういう女性でもあります。
うん、安倍政権との関係とはどうなりますかね。
あの確実に良くなるというか、大人の関係になるでしょう。だから大人の対応ができる、そういう関係になる。まあ、いたずらに何かあの、うん、関係が政治的なパフォーマンスで関係をこう崩したりとか、そういうことは絶対ない、
ね、ちょっと前なんかね、せっかくこう、うん、日韓がいい空気だったのに、やっぱりちょっと政治的な問題で、なんかあれはちょっと残念だなと思ってたんで、ええ、また今回その
そうです、
いい関係が、ね、築けるなら、ええ
、ですからその時は民主党の、まあ、外交音痴という部分も当然ながらその裏話を聞くとね、はい、話もあるんだけれども、まだ韓国は韓国として、まあ、政治的なパフォーマンスもあったんですね、うん、しかしこのパクネ大統領になると、あのおそらくその自分の人気取りでそのパフォーマンスやったり、うん、両国関係を損ないながらね、うん、それ絶対ないと、うん、考えていいです、うん、ですから逆に言うと、こっちの日本の方も真心を持って真摯な姿勢でやっぱり接しないと、うん、その彼女はそういう裏切りとか、そのお父さんとかお母さんの件でね、うん、お父さんが死んだ後周りの人たちをこう裏切ったりとかしてるので、うん、裏切りとかに対してかなりこう、うん、まあ、アレルギーというかすごくこう断固とした態度を取るので、だから真摯な気持ちで接すれば両国関係は良くなると、
うん、そう、儒教の精神ということですね、
うん、
あの対北朝鮮政策でどうでしょうかね、はい、
あのそこもね、あの信頼プロセスを持って北朝鮮問題をあの、まあ、あの解いていくというふうに彼女は僕のインタビューでもそういうふうに言ってるんですが、信頼プロセスというのは何なのかというと、あなたたち嘘をつかないでほしいと、北朝鮮ね、うん、北朝鮮はいつも対話のための対話しかやらないでしょう。それで一方で対話をしながら核開発したりとか約束を反故にしたりとか、それでは信頼できませんよね。だからその言葉単純なんだけれども、信頼プロセスというのはまさにすごく大事で、それがあって初めてこう何かの問題解決の井戸口はまあ開かれるんじゃないかと。だから彼女はそういうことであれば、まあ金正恩若大将とも会っても構わないというふうには言ってます。
じゃあもういろんな意味で期待できるという
か、目指しますか。
いやいや、もう私はそんな政治家の器じゃないので、あれなんですけど、
企業もやってらっしゃるし、メディアでも活躍されてるし、本も書かれてるし、まあこれからですね、彼女を見習って
勉強不足なんで、はい、でもやっぱりこれぐらいそのパワーのある女性っていうのは憧れですよね、うんうん、
静かでエレガントで出しゃばらないんだけれども、うん、どこかでこう人をこう引き寄せる強い力があるんですね、うん、雰囲気がそうですね、うん、
アジアで、まあ、東アジアにおいて初めての女性大統領、
そうです、韓国大統領というのはね、ある意味帝王的な存在で、例えば、うん、タイのイン・ラク首相、女性いますよね、はい、そういう人の権限とは全く違います、インドとか、うん、韓国の大統領というのはアメリカの大統領以上に大統領で何でもできる、赦免もできるし、5
年間はですね、これ
戒厳令も引けるし、うん、大統領で何でもできるくらいもう巨大な権力を持つ大統領になっている。しかもこの漢字文化圏、つまりその漢字を使っている国では初めてですよね。だから女性大統領誕生の意味はすごく大きいと思う。雰囲気的にまだ変わってますね、
うん、嬉しい、
嬉しいですよね。いや、私ね、イメージ的にその日本よりもさらにこうなんか韓国の方が男尊女卑というか、うん、はい、なんかそういうイメージがあったので、日本でも女性のその政治家がトップに立つっていうのはなかなか、うん、近い将来でも難しいかなって思ってるのに、はいはい、やっぱり韓国でこういう形で大統領女性が誕生っていうのを見ると、なんかすごくこう女性としては嬉しいというか、はい、なんか社会が変わっていく、そういう、
はい、まさにね、
予感がしますね。
20日の日午後にね、国際シンポジウムがあって、はい、韓国から来られてる学者の人が、おそらく日本と中国は向こう10年の間には、まあ、女性そのリーダーが出ないんじゃないかと、うん、まあ、そういう意味からすると韓国は10年以上、まあ、前に行ってるというふうな、まあ、冗談半分のことを言ってますけれど、まさに韓国は非常にこう左右にこう揺れながら独裁とか民主にこう行ったり来たりしながらも、一歩一歩と非常にこうダイナミックに変化しながら前に向かってるんですね。だからアジアでは韓国は非常にこれからもちょっとこの女性大統領誕生でかなり明るく雰囲気もなったし、良、ね、くなると思います。
いや、実際ね、その例えば電機メーカーの世界でも今すごく韓国が勢いあって日本負けてるっていうね、世界レベルでも言われてますし、あと車も昔はやっぱり日本がトップだったのが、うん、今もう世界シェアでいうとやっぱ韓国に負けてるという、すごく韓国の勢いをねやっぱり感じるんですよね、
う
ん、
は
い、
なぜそうなのか、はい、それは今度
また続きは聞きたいですね、うん、ま
あ、2012年は、ね、フランスも、ね、アメリカも韓国も日本も、まあ、北朝鮮も勝ってロシアも勝ってと選挙の年であったんですけれども、最後にやっぱり東アジアからね、女性大統領が出たということは、韓国が出たということはちょっと嬉しいですね、
喜ばしい、
ね、
その本をですね、1ヶ月前に書かれた李先生、すごいですね、
すごい、本当にそんな面があるし、すごいですよね、いいえ、
それ北朝鮮のことも書かれてるんで両方ですからね、
はい、うん、いや、北朝鮮を知るためには、はい、韓国がどう動くかというのを見るべきだというのがこの本を書いた動機で、みんな北朝鮮の動きは北朝鮮に目を奪われるんですが、やっぱり北朝鮮の動きは韓国の政策リーダーがどうするかによってこう変わっていくので、はい、やっぱり韓国を見なければなりません。
深いですね、目の付けどころがね、やっぱさすがですね、
はい、本日のゲストは留国大学社会学部教授の李先生、李須藤先生と美魔女の柴田さんでした、
はいはい、ありがとうございます、はい、また来年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。地球